1回じゃないか何回かあったんですよ、性加害はね。そうされてる時にこの人本当に心が寂しいんだろうなとか、ジャニーさんに対して思ったりとか、
はいはいはい、
だからじゃあここで発言力があって今注目されてる中で、うん、相手どうこう、相手が謝る謝らないとか死んでる生きてるとかじゃなくて、逆にまあ愛で返していくって僕はすごい思ってて、どうしようどうしようってパッてもう3、2ぐらいで行くしかないと思って客席飛び込んだんですよ。まあちゃんと恋愛してましたね。
あ、
はい、ちゃんと恋愛してて、
はいはい、
でもその出ちゃったんですよね、取られちゃって。
うん、そういうことか。
で僕はそのブラジリアン呪術以来の最高傑作だって。
うわー、かっけーっすね。はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストはちょっとね、今までのエピソードとちょっと違って、今話題のある方をお呼びしてるんですが、まあね、ちょっと今までとちょっと違うベクトルだけど、まあアーティストの方で、でまあちょっと、まあちょっと重いかもしれないけど、でも話すのが重要なトピックとか、まあ今の実際の日本で起こっていることとかを、まあちょっと会話形式でいろいろ話していけたらいいなということで、今回来てもらいました。ということで、今回のゲストは岡本カウワンくんです。よろしくお願いします。
おい、お願いします。カウワン岡本です。
カウワン岡本ですね。失礼しました。
全然全然
カウワン岡本ですね。逆なんだ。
そうでも、うん、それもね、話題出した方がいい感じで、
はい、はいはいはい。それはなんでなんですか、やっぱ。
あ、なんかあ、皆さんどうもカウワンですまあそうです、一応本名ではあるんですよね。
はいはいはい。
岡本カウワンってこう学校では昔からそうだったんですけど、
小さい時から、
はいはい、まあアーティスト名ではっきりさせようとしたときに、まあ、ローマ字全部大文字か岡本かカタカナか岡本にしようっつって、まあ世界意識ですよね。カウアンです。はい、
そうですね。まあ確かに英語だったら、
う
ん、ファーストネームさっき聞くですもんね。
そうそうそうそう、
そういうことか。
だからしっくりきた。で、まあ全部カタカナにすると、うんうんうん、日本ってカタカナって日本だけのものじゃないですか。
確かに。
それで漢字で迷ったんだけど、
うん、
なんか全部カタカナだったら、あの漢字は中国とかも使うけど、
確かに
カタカナは日本だけのものなんで、
カ
ワカワなんです
よ
ね。
へえ。と、はい、うことで、まあ、ちょっとここにもあるんですけど、本読ませていただいて、サインもいただきました。
書いちゃったね。
ありがとうございます。サインも書いてもらって、イエーイ。これはちょっと一点物ですよ。あのメッセージとかも書いてるみたいで、ありがとうございます。
読んでくれたみたいで。
はい。いや、めっちゃね、なんていうんですかね、その名前は、
うん、
まあもちろん今もう超話題だから、名前はすごい聞いたことはあったんだけど、実際になんかもあんま知らないなと思って、
うん、
でなんかそのいろんな話とかも聞くけど、なんか自分でちゃんと知りたいなっていうのを思って、
はいはい、
一番はこれ読むことだなって思って、で買わしてもらって、で読ませてもらって、で結構なんだよ、なんかエピソードとかもやっぱりミックスじゃないですか。
はいはい。
だから俺が結構共感できるところもたくさんあったんですよね。
確かに。
そう。でなんかやっぱむずいですよね、日本でこうミックスとして生活するというか。
もうね、鬼だよね。
鬼
だよ。太鼓の達人で言うと鬼みたいな。全部クリアしなきゃ。
確かに確かに。
結構ね、まあその本にも結構書いてあるけど、やっぱ共感する部分多いでしょうね。
うんうん、
そのやっぱ僕の場合はでも親が両方日系人、日系ブラジル人、うん、だから両方日本語喋らないんだよね、あんまり、
うん、
でだから日本で生まれたけど親両方日系人で、幼稚園から年少から日本語を覚えて、年長では親の通訳もしてたんで、
そう
っ
すよね、
ずっと通訳したりこう親に、親を助けるみたいな、
はいはいはいはい、
ある意味親の面倒を見る部分もあるみたいな、うんうん、ちょっと変わってますよね、その時点で、
うんうんうん、確かに。そっか。でもまあこう、まあジャニーズに入って、まあその、まあちょっと飛んじゃうんですけど、ジャニーズのまあ性加害ってことでこうバーって一気にその知られたと思うんですけど、でまあちょっと、まあちょっとというかまあだいぶ記者会見でも語ってると思うし、いろんなところでも話してると思うんですけど、やっぱ記者会見をやろうと思った、なんか根幹の部分だったりとかって。
あ、でもそれ流れがあって、まあ超簡潔に言うと、まあ、僕は2016年に辞めてるんですよね、事務所、
うん、
でその当時は20歳になった時に辞めたんですけど、まあそれも簡潔に言うと、まあいろんな理由があって辞めてるんですけど、そのまあ20歳までに僕はソロデビューをしなかったら辞めるって決めてたんですよ。
うん、
でそれで辞めて、まあ ポルトガル語、日本語、自分のアイデンティティを生かして、うん、アーティストとしてやっぱ、日本を背負って世界に出たいっていう思いがすごいあって、うん、その時からそれこそジャニーさんと話してたんですけど、うんうんうんうん、事務所が反対したんで辞めたんですよね。
で、
まあ、そこから2016年に辞めて、そこからじゃ記者会見をやったのが今年じゃないですか、
うん、そうですね。
何年経ってるんだ、7年ぐらい経ってるんですけど、確かに僕7年辞めてほぼ一度もそのジャニーズ辞めた経緯を話したことなかったんですよ。
あ、そうだったんだ、うん、
やっぱりアーティストやるぐらいの取材を受けても、はいはいはい、まあ、ブラジルでもちょっと活動したりしたんで、うんうん、あっちの番組出たりとかで有言実行して結構あのかましてたんですよ、ブラジル行って、
うんうんうんうん、
アーティストとしてみたいな。でただその去年個人的にあの、まあ、チームとかいろんなことで、まあ、言うたらちょっとこう背中から刺されるようなことが結構あって、見えないとこでこうあのちょっとまあ、お金盗まれたりとか、
あ、
まあ、結構僕の前ではめちゃくちゃいいこと言うけど、うんうんうん、裏ではめっちゃこう人にめっちゃ悪口言って仲間作ってなんかこう飛んだりとか、なんか結構もう本当ブラジル飛ぶチームで行くブラジル行ってたんですけど、うんうん、本当にブラジル飛ぶ2日前に逆に飛ばれて、飛ぶ2日前に飛ぶっていうちょっとあれなんですけどややこしいけど、そのフライする前に飛ばれたんです、
は
い、であの航空券買ってあったのに無駄みたいなとか本当にもう
2日
前だからね、そういうこと結構あったりして、
うん、
で結構人間関係でそれが一番大きかったけど、いろいろ細かいのもいっぱいあって、うん、まあ、本当に一人でやっていく、事務所辞めて一人でやっていく、夢を目指す、夢をこう追ってやってたけど、
うん、
やっぱりその人間の闇とか見すぎて、
うん、
ジャニーズも含めていろんなこと見すぎて、
うんうんうん、
も
う
人間不信になっちゃって、
はいはいはい、
7年経ってもまだこう、まあ、コロナもあっていろいろ大変だったんですけど、なかなか夢叶わないな、なかなかこう人を信頼できないな、はい、どうしていくんだろう、もうやめようかなぐらい結構病んじゃって、はいはいはい、でパニック障害とか起こしたりとかして、はいはいはいはい、どうしようと思って、で僕しかもそれブラジル飛んだんですよ、一人で、しかもそのであっちで病んじゃって、結局
わきついな、
それ結局だってケツ拭かなきゃいけなかったんで、
そういうことですよね、
メンバーの仕事も分も決めてたんですよ僕、
そういうことか、
プロデューサーとかいろんなカメラマンとか、
はいはいはいはい、
でいろいろネットフリックスの仕事入れたりとか、いろんなでかいフェスとか入れたりとかして決めてたのに飛んじゃったから、
はいはいはいはい、
ケツ拭きながら自分のやつだから大変で、でそれでまあまあ戻るとそれが大体行って帰ってきて、結局病んじゃって帰ってきて9月ぐらいかなにちょっと落ち着いてきて、どうしようかなと思って、僕たまたま先祖の先祖を見つけたりして、そのタイミングで、
先祖っていうのは自分の先祖、
自分の日本人の先祖、
ああそういうこと
なかったんで、墓とか、
はいはいはい、
本当にブラジルで僕4世なんで、
3、
4代上が日本人だから、
そういうことか、
順だとね、そこから4代目の上のひいおじいちゃんがブラジルに渡って混血になったんで、
なるほど、ね、
で出稼ぎで来た親が俺をたまたま日本で産んでくれたっていうので、
うんうんうん、
まあ、外国人なんだけど日本の血が入ってるって、
うん、
そしたらたまたま見つけたんですよね。
マジですか。
これもまた詳しく僕見てもらえば分かるんですけど、うん、本当に簡潔に言うと、たまたま東京だった人が親戚だったんですよ。
マジですか。
そんなことは普通ないじゃないですか、
なかなかないですよね。で
同じ福島でとか話してたら、辿ったら親戚だったっていう、でそういういろいろ今度なんか自分を愛するとか、自分に対してなんか本当にもう最悪の最悪まで考えちゃってたから、まあそれをこうもっと自分を愛するとか、人を信じるよりも自分を信じるとか、もっと家族を大事にするかっていう時期だったんですよ、9月、
うんうんうん、
でこういろいろこう考えてたら、あのキング&プリンスの解散っていうのが出て、ジャニーズのキング&プリンスってグループがあって、でたまたまその平野っていうメンバーが同期なんです、てか唯一の同期っていうか、
うん、
お互いオーディションなしで、紹介で入ってるんですよね、モデルの事務所の紹介で、
はい、
彼はダンスの紹介で、
うん
うん、だから同期がいないんですよ2人、お互いしか、
ね、1
週間違いで入って、
はいはい、
で入ってからその名古屋ジュニアつって、たまたま愛知だったんで2人とも、
うん、
名古屋ジュニアみたいな感じで紹介されたんですよ。
なるほど。
でそっからジュニアでもこういろいろメンバー変わったりとか、グループ組んだり仕組まなかったり、いろいろあるんで、デビューまで、でそれで離れたりして、僕最終的にソロでやってたんですけど、辞める寸前まで、うん、で彼はキングのプリンスになって、うん、で僕辞めてデビューしたんで、
うんうん、
なんかすごい脱退ってなって、でそのタイミングだったから、自分もちょっと転機っていうか落ち込んでるタイミングで、で彼らもまあすごいことなんで、
うんうんうん、
本当
そうすよね、
嵐に向かっていくぐらいのグループだったのが、
確かに
辞めるってなって、何が起きてるんだジャニーズ事務所ってなって、何があるんだ、でいろんな闇とかそのささやかれてた時で、でもちろんそのジャニーさんの性加害問題っていうのはあるけど、そこにまあ触れないですよね誰も。ただ僕は そのいろいろそのタイミングでツイッターで、はい、あのめちゃくちゃカウアなんか知ってるみたいな、この脱退問題の時すごい来てたんですよ。
あ、そうなんだ。
で僕はジョークでつぶやいたんですよ、また組もうぜみたいな、お前ら、あ、そうだね、お前らやめたらまた俺とやろっかみたいな、まあ、全員知ってるから、はいはい、全然本当同期だし、
うんうんうん、
で今全然別に仲良くしてるわけじゃないけど、はい、あの本当に当時はね、
うんうん、
だったんでジョークで7年ぶりに俺とやろうぜみたいなことを言ったんですよ。で当時の写真を載せたんですよ、17歳の時並んでるやつ、
はいはいはい、
そしたら300万再生ぐらいいって拡散力、ジャニーズねすごいんで話題が、
うんうん、
でまあまあなんだろう、ちょっとこういろ不思議な気持ちになって、こうちょっとこう懐かしさもあるし、うん、でもちょっと自分に重なる部分もあるし、
うん、
なんかここで発言しといた方がいいな、自分の思いをっていうことで、うんうんうん、したらガーシーさんがジャニーズのことを話せる人いますかみたいな、うん
はいはいはい、
で自分なんか知ってる人いたらちょっと内情知りたいみたいな、
うんはい、
でコラボしませんかっていう話になってコラボしたんですよ。
そういうことか。なるほど、ね、
だから別にジャニーズの性格が言うつもり全くなくて、
はいはいはいはい、
というよりジャニーズの思い出話とか、
うんうんうん、
まあ、自分が辞めた経緯、そしてもちろん自分が再挑戦するんだったら、ここ心病んじゃってたけど、
うんうん、
再挑戦するんだったらこう意思表示、
うんうんうん、
もう一回やるならここで立ち上がるっていう、
うんうん、
でまあ、起きてたことを言ってたんですよね。でコラボしてる時に、うんうん、まあ、ジャニーズこういうことあるよねみたいな、こうだよね、うんうん、でさあってぶっ込むけどつって、うん、ジャニーズさんのことって本当なのみたいな、
うん、
で今までの俺だったら、まあ、濁してたと思うんですよ、
うんうん、
ただ僕そのもう結構割といろいろ失って、
はい、
ね、あの本当にもう自分に嘘つきたくないっていうか、うんうん、もう素直に生きたいっていう、でなんかこういろいろそうやって最終的にじゃあ裏切られたっていうの好きじゃないんですよ、結局自分のせいじゃんって思ってるから。
なるほどですね。
で自分のせいじゃん、人のせいにするの簡単な中で自分のせい、何が自分のせいだって思った時に、
うん、
結局予兆あったのに目つぶってたんですよ。
はいはいはいはい。
ってことは嫌われたくないだけだったんですよね。僕はそれが優しさだと思って、なんかこう、あ、なんかこの人ちょっと約束守んないなとかっても、うん、まあ俺が合わせればいいやとか、
はいはいはい、
まあみんな失敗するし、まあ切磋琢磨してこうぐらいに考えてたものあって、ある意味でもちょっとエゴが入ってたなっていうか、嫌われたくないだけだったっていうラインがあるなっていうのがあって、失敗じゃなくてやっぱこいつ思ってやってんなみたいなことを目つぶっちゃってたから、それ自分に返ってくるよねっていうので、じゃあ自分が何がいけないかって結論何かっつったら、まあ嫌なら嫌だって切ればよかったのに、切れない心の弱さし、自分を意外と言えないかったんですよね、今は割と素直にいけたけど、意外とこう無理だよとか言えないっていうか、もう合わせちゃう、頼られたら助けちゃうみたいなタイプで、それを断れたりとか、
うん、
まあ、いや俺は本当にこういうことがあったし、嫌いなものは嫌い、好きなことは好きってもう決めたんですよね。そしたらその時だったから、
うんうん、
本当ですって言ったんですよね。
なるほどですね。
そこからコラボでこう、うん、もう話題になって、
はいはい、
もちろんなりますよね、はい、ツイッターでガーシーさんだったら、
うん、
ただそのメディアも取り上げない中でネットで話題になったんですよ、
うん、
そしたら3ヶ月4ヶ月後ぐらいたまたま BBC が来たんですよ。
はいはいはい、はい、
BBC があの何人の被害者のドキュメンタリー5年ぐらい追ってたんですよ、う
ん、あ、それがたまたま
そのタイミングで落としたんですよ。
やば、
で重なっちゃって奇跡みたいな、
はいはいはい、
運命的な感じになっちゃって、
うん、
しかも僕ガーシーさんとコラボしたとやっぱりジャニーズファンからはすごいやっぱ反対というかアンチ
じゃない
です
か。
でも世間からも応援みたいな、
うんうんうん、
まあもう言えたし、別に俺はジャニーズを潰したいとか、うんうん、ジャニーズに対して恨み別に特にあるわけじゃなくて、自分の心の傷はあったとしても、
うん、
それは自分で選んだ道だし、自分でもう消化していこう、うん、
はいはいはい、
自分のことだし、うん、人のためにやろうと思ってなかったんで、
はいはいはい、
ただその BBC 来て初めて人の証言聞くじゃないですか、
はい、
ちょっと心にだいぶ来たし、その状況だいぶ変わってきたんですよね、
うんうん、
し、そのやっちゃってたからガーシーさんって重なっちゃったから、うん、余計また説明しろってなって、
そうですよね、
まあ、ここで逃げるか、
はい、
向き合うかってなって、うん、まあ、向き合うかっていうことで、うん、実はそのガーシーさんのコラボした時には終わった後にものすごい量の取材来てたんですよ。
あ、そうなんだ。
全部無視してたんですよね、
はいはいはい、
掘り下げたくないから、
うん、
あの下手したら命の危険もあるんで、
そのレベルなんだ
じゃないですか、この
そっか、
普通に考えても分かるっていうか、だからどうしようかなと思って、
うん、
で僕しかも本当にその証拠とかも持ってたんで、
うん、
持ってるんで、それが、 あの言っちゃってたから、その、うんうんうん、自分の身を守るために持ってたものを言っちゃうってことは結構狙われちゃう可能性もあるんで、
そうですよね、確かに。
まあでもそれで結局どうするってなって記者会見の話が出たんですよね。
なるほど、
ね、記者会見しますかっていうことで、うんうん、まあ、全部説明できるし、
うんうん、確かに
日本は取り上げないけどあれ世界向けなんで、
うんうんうん、
外国特派員会なんで、
うんうん、なるほど、そっか、うん、
でそれで説明するって意味で覚悟を決めてやりましたね、
うん、なるほどですね、
はい、ちょっと長くなっちゃったんですけど、
いや全然
これでも簡潔にしたんですけど、
そうですよね。いやもう、まあ、本読んだら結構いろんなもう全部書いてて、 でもあの本であんまり詳しく書いてないところも結構説明していただけたんで、うんうん、結構なんかすごいストンときたんですけど、でもやっぱ、ね、なんかさ、俺もそのジャニーズのその話は俺知ってたんですよ、もともと
やっぱ噂あったんですね。
噂もあったし
すごいよね、どこでも知ってるっていう噂。
そう、なんかそれをでも多分知らない人も多かったです。やっぱメディア捉え上げじゃないですか、うんうん、でも実際にも裁判になって負けてるわけじゃないですか、
実は過去にね。
そう、過去に、うん、だからそれを俺は知ってたんで、だからああまあそれそうだろうなと思ってて、
昔の過去の負けてるの知ってたんですか。
知ってた、知ってた、ってかもう前から何かのタイミングで見たんですよね、それ。
いやすごいですね、それ
結構調べるの好きなんですよ、自分それの、そうそうそう、だからそれは知ってたんで、だからああやっと出てきたのかなっていう。だから結構そのまあ、そのジャニーズ、まあ、嵐さんとかあんまり名前出すのは分かんないですけど、まあ、番組とかも見たりとかもしてたし、まあ、曲めっちゃ聞いて、まあ、男なんであんまそんなめっちゃジャニーズ聞くタイプではないですけど、うんうん、でも知ってたし、まあ、国民的アイドルみたいな部分あったけど、でも自分の中でもあんまりなんかこういうのあんのになんでメディアで取り上げられないんだろうなとかっていう、うん、なんかちょっと気持ちの悪い部分が自分であったんで、うん、まあ、そこに対して俺が意見したりとかほぼしなかったですけど、うん、でも自分の中で思ってたことがあったんで、でもそのアメリカとかだとやっぱそういうペダフィリアみたいなのって一番ダメなことだから、
一番ダメですね。
そう、日本って結構なんかそういう感じじゃないじゃないですか、うん、なぜか。
そうですね、
うん、
そうなんですよ。ブラジルとかだったもんね、もう本当に命なくなっちゃう、
ね、もう本当そのレベルですよね。
あの刑務所とかに入れられて、うん、刑務所でそれ逆にされて、
はい、
やられて殺されちゃうっていうのがブラジルのやり方なんで、
怖えな、
法で裁かないんですよね、
そういう人。そういうことですよね、
それぐらい厳しいんで。
そうっすよね、
子供とか女性とか一番良くないですね、
良くないですね、
親とか、
うん、性犯罪者系は多分一番あれですよね。
そうですね、
確かに、
うん、
なんかあんまりその、でも俺はそのまあそのまあこれ個人の意見としてやっぱなんかそういうのってそのまあ漫画とかも結構その幼女どうのこうのみたいなとかも日本はそういうちょっとカルチャーがあるというか変な、うん、なんか、うん、それどう思うかは一人一人だから。アダルト
カルチャーがあります
よね。そうです、それに関してはまあ俺がどう思うかとか他の人がどう思うか、うん、まあそれはもっとでいいと思うんですけど、そういうのがあったのから問題になりづらかったのかなっていうのはなんとなく俺も思ってて、うん、
まあまあ確かに、
うんうん、
まあ世間のね、
うん、
まあでもやっぱり出てなかったら一番大きいですよね。
まあそうかもしれない
です、ね、結局今出てやっぱり、まあ、日本人でもやっぱりおかしいでしょっていうので、
うんう
んうん、まあ、だからこそここまでの問題になったっていうか、
そうですね、
ネット社会で、
うん、
みんな意見を上げられるっていうことで、うん、まあ、世間の方が許さないっていう、
うんうんうんうん、
なし。だから僕の方が逆に、僕はよく言ってるんですけど、だからじゃあここで発言力があって今注目されてる中で、
うん、
じゃあ何が言いたいかって、
うんうんうん、
僕自身は結局施す、
うん、
受け入れる方じゃなくて施しの方の許すっていうので、
うん、はいはいはい、
自分のために消化してるっていう意味の、
うん
うん、じゃあ別に、ね、受け入れる方だったらじゃあ仲良くしようぜじゃなくて、
うんうん
うん、相手どうこう、相手が謝る謝らないとか死んでる生きてるとか、うんうん、じゃなくて自分が心の中でそれを許す、
うん、
で自分がそれをしないももちろんそうだし、
うんうん、
それに対してこう背中で見せていくとか、
うん、
逆にまあ愛で返していくって僕はすごい思ってて、
うんうんうん、
愛の中にやっぱり表裏一体でこうもちろん感謝とこう許しがあると思ってて、
うんうん、
まあ、僕無宗教なんですけど、やっぱりベースにキリスト教ってやっぱブラジルあるし、うん、まあ、家族愛とかまあいろんなことを僕は教わってきて、
うん
うん、まあ自分のために切れ事じゃなくてまず自分のためにそれを恨んでて、うん、自分がその負のエネルギーで、
うん、
そのアーティストやったりその、ね、人として家族と接したりしたら、
うん、
まあ崩壊していくんでね、
うんうん、そうですよね、絶対にね、確かに。
だからそれは自分の中でそれを伝えてるって感じですかね、うん、テーマとして、それ人としてもアーティストとしても、
そうそういうことですね、うん。結構俺が意外だったのが、うん、そのやっぱそのでもジャニーズに関しては感謝してるっていう、
うん、
っていうのが結構あそっちだったんだと思って、うん、でもやっぱ なんかそういうのは結構大事なのかなっていう、まあちょっと難しいですけど、やっぱさっき言ったように、負を負で返しても何にもならないから、
そうですよね。
そう、だからそれを聞いた時に、あ、その姿勢めっちゃいいなというか、わって思ったっすね。
そうなんですよね。うんうん、なんかやっぱ無宗教って言ったのもそうだし、
うん、
それこそじゃあ日本が誇るアニメ、
はいはいはい、
じゃあナルト、
うん、
すごい好きなんですけど、
はい、
結構すごい重なる部分があって、
うん、
まあガーラとかもそうですけど、
はい、
ナルトもそうですけど、まあ、キュービーが中にいて、
うんうん、
親いなくて、
はい、
でナルトとガーラの違いってナルトはその親死んでて、そのまあ本当に彼もいろんな人に罵倒されたり嘘だとか言われたりとか、本当に負でこうやられたのに負で返そうとした時に愛で救ってくれる人がいて、イルカ先生とかがいたり、でガーラに関しては一回落ちた理由がいなかったから、そういう人が、
そういうことですよね。
で彼は親にすらこう殺されそうになったって、親に依頼し、国に依頼されて殺されそうになって、人なんて信じるわけがないのに、だからここ愛が浮き出てもう信じないぞっていう意味で浮き出たのに、そのナルトが今度はガーラを救って、やっぱ愛しか救えないから、
そうですよね。
そういう時って切り事じゃなくて、やっぱそういう、なんだろうな、だから真実の裏は嘘じゃなくて真実だっていう言葉があって、
ほうほうほうほう、
その人の真実でできてるから、
うん、
目線が違うだけで嘘ではないっていうか、
はいはいはいはい、
だから何が言いたいっていうか、その結局俺はその1回じゃないか何回かあったんですよ、その性加害はね、
うんうん、
僕はその15歳とか14歳の時にすらやる、そうされてる時に、この人本当に心が寂しいんだろうなとか、ジャニーさんに対して思ったりとか、
はいはいはい、
なんかこの人の心が満たされたらこうならないんだろうな、
うん、
満たされてほしいなとか、
はいはい、
思えた日もあったし、もちろん嫌だった日もあったし、
う
ん、なんかそういうなんか、だからさっき言った許しとか感謝とかって切り分けて、その負で全部まとめるんじゃなくて、こういうところはやっぱ自分にとって感謝だったし、こういう時はこういうところは許せたから自分に対して前に進めるし、うん、やっぱ家族守りたいしとか、なんかそっちにベクトル向けますね僕は。それを教えてくれたのはお母さんだし、それを教えてくれたのはまあ、そのいろんな愛、ナルトの愛もそうだし、お母さんもそうだし、音楽もそうだし、いろんな人が結局人間が生きてる理由って愛でしかないから、
そうですね、
それを忘れちゃいけないっていうのが僕はずっと思ってたけど、だからアーティストもこうやる理由もそうだし、だけどその時は耳を傾けてくれる人がいなかったけど、今はそうやって問題になった時だからこそ、初心がずっとそれがあったから、いや愛ですよっていうのを言わしてもらってますね。
なるほど。
ただその意味が分かるのは特に日本語が難しいと思うんですけど。
あ、そうかもしれないですね。
特に海外のが分かると思うんだけど、
うんうんうん、
それだからこそ俺日本にこれを言っていきたいし、
うん、
で一気にこのファン層というか見れるじゃないですか。
はいはい、うんうん。そうですね。アナリティクスね。
はい、40-50代一番いるんですよ今。
あ、そうなんですね。
でその次に70-80なんですよ。
結構上なんですね。
60%ぐらい40代以上なんですよ。僕のライブ行ったらこうなるかもしれないですもん。でも何が言いたいかっていうと、分かんないですよ多分若い子は。俺今言ってることって10代20代30代もあんまり分かんないですよ。50代ってある意味100歳まで生きるが平均だとしたら折り返しじゃないですか。
確かに折り返してるんです。
相当人間の嫌なとこ見てきて、相当頑張って生きてきて、夢も追いかけて、いろんなことを失って得て、人生じゃこの先残り50年どう生きたいかみんな考えるんですよ。
そういうことですね。
でそこで出てくるのが、いや愛だよねって、多分みんな気づいてる年で、だからすごいコメントが来たりとか、なんか前かっこいいじゃなくて、いや本当にマジで救われたし、
うん、
本当にカウアンが言ってることって分かるし、
うんうん、
応援したいし、
うんうん、
勇気もらった、
うんうん、
ちょっと50のおっちゃんも頑張るぜみたいなとか、まあ、その80、70歳だ、70歳、80歳だと、いや、本当にこんな思いさせてごめんね、みたいな。で、こういう子が、出てきて本当に嬉しいし、
うん、
孫のレベルだけど、
うん、
本当に応援してるよ、みたいな。
うん、
すごい、そういうリアル、なんかコメントで初めて感動しましたね。
あ、
質違うっていうか。
はいはいはいはい、はい。
そういう人たちのために、やっぱもっとこう、発信していきたいし、歌いたいし、こう、届けたいっていう。
なるほど。
そうなっていくうちに多分、今の10代20代は成長していくし気づいていくんじゃないかなっていう
なるほどですね。
思ってますね。
結構なんかそのやっぱそのやっぱ今のこのやっぱ時代って情報量が多すぎるから、うん、やっぱこうバンバンバンバンバンってくるじゃないですか。
そうっすね。
だからもう何が本当で何が嘘なのかちょっと分かんなくなってくるだろうし、うん、やっぱ多分50代60代の人とかってなんか割とその情報量が少なめなのかもしれないですよね、うんうんうん、なんか本当にちゃんとちゃんと読める量というか、
確かに確かにな
のかなっていうのはちょっとなんとなく思ったんですけど、うん、結構その俺も、まあ、まずまあ本読んで、まあ、そのガンワン君側のこういうストーリーだっていうのを、まあ、自分が理解した後にその後じゃあ伝統では誰が何を言ってるのかっていうのを見たんですよ。で結構やっぱアンチとかもしてたじゃないですか、
うんうん、
でそれに関してはなんか例えば俺が見たのはなんかそのジャニーズ時代のなんかそのあの何でしたっけ、あの素行が悪かったとか、
うんうん、
だからなんかなんとかなんとかみたいなこういうのとかってどうなんですか。
いや可愛いなと思いますよね。あのそれ可愛いなって両方あって、はいはいはい、言ってる人も可愛いし、
うんうん、
俺のじゃあそこを見に行けばいいと思うんだけど、
はいはい、
超可愛いんですよ。なんかジャニーズ の, あの1個下のメンバーで、はい、ただ5年ぐらい先輩なんですよ、
うんうん、
あの小学生からやってるから、
はい、
でも1個下の年齢の、うん、で俺が当時18で87ぐらいなんだけど、はいはい、一応先輩に向かってゴリラって言ってるんですよ。
あ、そうです。あれですよね。あれ見て、あれ見て、見て。
でもそれも、しかもただゴリラって俺がやってたじゃなくて、実は裏があって、はい、それも、うん、あの放送禁止用語、
うん、
で言っていいのかカウパー
いいっす
カウパーって、
はいはい、
言ったら何が分かりますかカウパーって。
あれですよね。あの俺知らなかったんですよ。
喋った。
喋ったです、
はい。
我慢汁っていう意味ですね。
俺だからカウパーってテレビじゃ流せないんですよ。
ああ、そういうことか。
だからカウパーってずっとカメラ回ってる時にいじられてたんですよ。
ああ、で俺カウワンだからってことですか。
そうそうそう。で俺はゴリラって言い返したんですよ。
はいはいはい。
それだけです。それで放送されて、俺カッ、そいつカウパーカットされるじゃないですか。だから俺はゴリラだけ使われて、ね、
はいはいはい、
僕が一方的に。
それもあれっすね。
あのそう、それもテレビっていうか、
はいはいはいはい、
でもそれはドラマにしたかったっていう、
うん、
まあまあまあテレビやるあれです
けど。まあそうですよね。
で最終的には仲良く終わったんですけど、
うんうんうん、
その舞台の一つの一コマっていうか練習から本番までみたいな、
はいはいはい、
で練習そういうことがあって本番では抱き合って笑顔みたいな、
は
いはい、まあアイドルあるある
です
けど、まあでも本当に別にそんなに仲悪いとかじゃなくて、別になんか普通にゴリラって言い合ってた、ゴリラカウパーって
言ってたみたいな、ま
あ、そうそうそう、それ
をお互いいじり合ってたみたいな、
そうそうそうそう、うん、でそれをなんかずっと言ってくるんですよね、
うん、
それでなんか何千万再生いくんですよね。
すげえな、 TikTok とかですかね。
どんだけ俺のゴリラに興味あんのっていう、もっとあるだろ興味ある場所みたいな。
確かに確かに、そうですよね。
そうそう、どうでもいいだろみたいな。っていうことなんですよね。
そういうことですね。
シンプルだから、まあ、分かると思うんですけど、変わんないんですよね。どこ誰に対しても、あのどこにいても裏を持ってなくて、
うんうん、
特に今なくて、
うんうん
うん、さだからもう事実しか興味ないっていうか、
そういうことですよね。
別にどう思われようとかも興味ないっていうか、俺だって言いましたそれでっていう。なんか問題あんのっていう。カウパーって言われてんだよこっちはみたいな。
そうですね、確かに。
どうにかしてくれよそっちはみたいな。
なるほどですね。まあいろいろ裏はあると思うんですけどね、いろんな人がなんか言うけど、多分、
うん、
それはテレビの業界だからってのあると思うんですよね。
そうなんですね。
あともう一個だけぶっこんが質問していいですか、はいはいはい、その関係で、
はい、
なんかもう一個俺見たのが、これちょっと聞きたいなと思ってたんですけど、なんか退所するちょい前ぐらいに、
うん、
グラビアアイドルのことの、
うん、
写真が載ったみたいな週刊誌とか、
はいはいはいはい、
あれに関してはなんかそれが本当は理由なんじゃないかみたいな言ってる人もいたんですよ、
はいはいはいはい、
ネットでは、
うんうんうんうん、ああなんか、
はい、
その話っすか。あのその話ちょっと200からで、
ね、200からですね、それは200からで、
そうそうそう、全然答えられるけど、
うん、
なんだろう、言っていいのかな、まあまあちゃんと恋愛してましたね。
ああそうだったんだ、
はい、でちゃんと恋愛してて、
はいはい、
でもその出ちゃったんですよね、取られちゃって、
うーん、そういうことか。
でそれ載せられて、
うん、
そしたらでもそれが全然原因じゃなくて、
ああ そうだね、
それ結構経ってからやめてるんで、
ああそっか、
すぐじゃなかったんですよね、
うんうんうん、
ってだけなんですよね。
あ
だから別に大したことない、ただデートしてるシーン取られただけ、
そういうことですよね。なんか誰かがそれをで、なんか俺もちょっとそこの事実関係が確認できなかったから分かんなかったんですけど、うんうんうん、なんかブログとかなんかそのなんか分かんないですけど、ジャニーズファンの人なんかちょっと分かんないけど、それが出た1ヶ月後に辞めたみたいな、
ああ全然
話をしてたんで、 えみたいな、うん、もっとえなんかもっと若く見えるけどなと思ったんですよ、その写真自体が。そうそうそうそう、
結構経ってますね、あれは。
そうですよね、うん、
やっぱそう
半年以上経ってたじゃないですか。でも全然たまたまタイミングがそれだったっていうだけで、
メインはやっぱアーティストとして世界に行きたいっていうのがあったっていうのが、
あ、そうですね。でも本に書いた通りに、うんうん、自分でジャニーさん家に行って、うん、ジャニーさんに辞めるよって言って辞めたっていう、
うんうんうん、
なんなら辞めた後半年後ぐらいに、うん、言う今舞台に行くけどいるって言われて、いや出てない出てない辞めてるんだよっていう
マジっすか
いるみたいな、いやいないんだよみたいな、辞めてんだよみたいな、あそうか OK みたいな、やめてんだよみたいな
そうかえ、じゃあやめた後も割と仲良かったんですか、ジャニーさんとも。
ジャニーさんとは連絡取って
たんだ。
うん、その1回ですけど。
ああ1回
やめてから力来て。
ああそういうことか。
まあ俺は世界から潰さないでねってずっと言ってました、邪魔しないでってジョークで半分勝ち。
そうそうそうですよね、
やめてくれって
まあそうですよね、ガチですよね、うん、それはね。やっぱジャニーズ時代はやっぱいろんなあったと思うんですけど、なんか一番嬉しかった瞬間とかあったんですか。
一番嬉しかった瞬間、
うん、
いい質問しますね。
そうです、
一番嬉しかった瞬間ジャニーズ時代で、
うん、
いやでも本当に一つ一つのお仕事っていうのは本当に夢のような、
うん、
やっぱ世界ですよね。自分からしたら、だって僕それこそずっとなんて言うんだろうな、やっぱり日本人と外国人みたいな、こう狭間でこうやっぱチャンスとかってなかなかもらえない中で、こうで自分の親とかも日本語喋れないけど、こういい生活あげたいしとか、なんかこう日本人として逆に認めてもらえたら親も誇らしいだろうなとか、そのブラジル人としてもとか、その自分のアイデンティティを全部活かせる場所がステージだったんで、まあもちろんジャニーズでもやっぱりそのハーフっていう壁とかもあったりしたけど、それ活かせる場所はまだステージの方が活かせると思って、一個一個のこう雑誌とかで買うわってこう乗って、やっぱりこうねライブもしたりとか、やっぱりその一個一個成し遂げてってるっていう実感すごいありますよね。一個一個階段を5年間いて、雑誌出てダイエットとか、こうやっぱりジャニーズ全部やるから、
そうっすよね、
演技もやるし、
そうっすよね、うんうん、
でそれをこうみんな夢をかけてる中で、こう中入りたい人もね何千人といて、送って歴史を送って、で受かるのが本当に何十人とか、で呼ばれるのが何百人、オーディションに受かるの何十人みたいな世界でチャンスを与えてもらって、で出れば知ってもらえるみたいな、でそこでこう上に上がろうぜみたいな夢をかけられる青春ですよね。
なるほどですね。
僕は高校行ってないけど通信で、
あ通信だった。
でも本当すべてを捧げて、
うん、
ちょっと特殊だったのがやっぱりこうバイトしながら僕やってたから、
そうですよね、
それでも結構載せられてるんだけどセブンイレブンでこうやってるの載せられてるんだけど、でそれ理由もあるよね。だから、まあ、まさにその愛知から呼ばれるっていうのはほぼいないんですよね、
うん、あそうだ
ったんだ。結局東京だったら東京ジュニア関西ジュニアっていうけど、東京だったら東京周辺に住んでる人が行くし、
はいはい、
関西ジュニア関西周辺が行くし、はいはい、愛知ってチャンスとか他の地方ってチャンスないんですよほとんど。
あそうだったんだ。
上京しないと。
そういうことか。
で俺ね、親外国人でこうなかなかそう余裕がないから、
うん、
で団地ね育ちだから、
そうですよね、
余裕があるわけじゃないから、
うん、
自分で上京して高1の時に、
うん、
終わりぐらいに、で夜中大和の宅急便入って、うん、朝4時ぐらいに入ってやって、9時から舞台入って1公演やって夜2公演目やって、夜の10時11時ぐらいに帰ってきてまた3時から大和の宅急便行くみたいな、もう30公演とか平気でやって、1日休演日の日は堺に引っ越しセンター行くみたいなことを埼玉で住みながら16からやってたんですよね。でだから俺バイトとかもずっとこう全部やってみたいな、
うんうんうん、
もう松屋の牛丼スーパーセブンイレブンみたいな、うん、派遣社員もうやれるバイト全部やってジャニーズもこなしてみたいな。だから東京ドームに立って、それこそ一番嬉しかった瞬間って言ったら、東京ドームに立ってカウアン岡本カウアンって呼ばれて、それこそ今のキンプリのメンバーとかと一緒にこう紹介されてキャーみたいななるじゃないですか。でライブしてかまして、でまあ帰るじゃないですか。帰って数時間後にはセブンイレブンの朝晩ですよ。
そういうことですよね。
だから5万人にキャーって言われて、
そうですよね、
かました後にセブンイレブンでいらっしゃいませ
いやー、そのなんかギャップきついよなと思うすけどね。
僕が一番誇ってる部分はそこなんですよね、
う
ん、
逆にね。
その5万人の前に立っただけとかじゃなくて、バイト頑張ってただけじゃなくて、両方ってなかなかなくて、
うんうん、確かに
5万人の前に立ってジャニーズだってなって、うん、ファンもねいて、はい、はけたらセブンイレブンで、はい、でしかもセブンイレブンたまにその明星とか置いてあるんですけど、はい、表紙とかなった時あったんですよ。俺ピッてって表紙自分の明星こうピッてやってましたね。俺表紙なんですよ。
やばいっすね。
そんなことないでしょ。
そんなことないっすね。
俺だけだと思うそれ、歴史の中でセブンイレブンの自分が表紙になってるやつをピッてやる。でファンの方来ていく、うんうん、それが多分撮られたやつなんですよ。
あ、そうだ、
サイン書いてやん、載せんなよと思って。
サイン書いてやん、ね、
載せちゃって、もう頼むよ、見てたら今それ頼むよ、本
当に。確かにね、そうですよね。
本当にね、ぶっ飛んでましたね。
ぶっ飛んでるっすね。
堺の引っ越しセンターの服持って、はい、ジャニーさんちのドラム洗濯機で洗って、
やばー、
そのまま俺向かうっていう。
いやすごいっすよマジで。
なんかやっぱ南米人ですよね。
南米人ですね。ハスラーっすね。
何でもやるみたいな。
いやでもよくすごいっすよね。だって顔出てるバイトすんのを絶対ためらうっすもんね。俺だったら多分。
そうなんだよね。
そうですよね。
なかなかできないんだよね。もうやるしかないみたいな。
そっか。え、周りの子たちはどんな感じなの？やっぱもう大体実家住んでるからも
う。そう。日本人で実家住んでて、で東京ね周辺で そこまで。ね、も部活終わりの感じで行くみたいな。
そういうことか。
あの学校終わりで部活行くぐらいの感じで、
はいはいはい、チャレンジやってるから、うん、いや周りいないんですかね、あんまりそういう状況、一人で状況してるとか、まあ、
いるだろうけど、はい、多分僕はかなり特殊ですね。そのやっぱりいろんな重なって、普通まず呼ばれないから、
毎
日からわざわざ呼ばれるっていうのはまずジャニーさんに呼ばれてるっていうのがあって、
は
め込まれてる。その時点で、まあ、そのバイトも大変だし、それも大変だけど、うんうん、そもそもはめ込まれるから、
そうですよね、
現場めちゃ焦るっていう、
はいはいはいはい、
その日に雑誌買うのに一本電話ではめ込んだりとか、ライブで当日呼ばれたりとかして、1ヶ月固めてるものを平気で当日出ないよみたいな、1時間前に振り覚えてドーム出るみたいな。
マジ？
でそうすると、もちろんメンバーは嫌われるし、
周りからそうです
ね、あのスタッフもだるって思ってますよね。全部変えなきゃいけないから。
そういうことですよね。
でもそれがジャニーさんの力っていう、
はいはいはいはい、
感じっすね。
すげえな、それをよくやったっすね。
全部やるっていうね、
そういうことっすよね。
そうなんですよね。だからジャニーズって歌ダンスとか、まあ全部やってるけど、演技とか、うん、一番すごいのはそこよりも根性ですよね。対応力。
なるほど。
そのみんな根性対応力ある中で、多分ダントツはさらにありました、
ね。さすがです。
さらにそこで勝負していくっていう。
なるほど。
やるよ、
やるよってことですよね。
やれないことないよ、
はいはいはいはい、
やるしかないみたいな。
なるほどね。いやでもなんかちょっとなんか俺も外側の人間からして、ジャニーズなんかなんていうの、なんかやっぱいるじゃないですか、ジャニーズなんかまあちょっとキャーキャー言われてみたいな、
うんうんうんうん、
でなんか女の子からキャーキャー言われてる時点でもう俺たちとしては嬉しくないし、ね、はぁみたいになるじゃないですか、うんうんうん、でもお前ラッパーの方がうまいべやとか思ったりするじゃないですか、うんうん、でもやっぱその俺読んで、本読んで俺ちょっと認識超甘かったなと思って、うわジャニーズきつーみたいな思ったっす、うん、それはなんか多分ほとんどの人がただの傍観者が、実際に内情を知らない人からするとなんかちょっと顔いいやつらがキャーキャー言われて持ち上げられてみたいな風に思ってる人も絶対一定多数いると思うんですよ。で俺もそこまでは言ってなかったですけど、はいはい、でもなんかキャーキャー言われて、うん、イケメンでマジかみたいな、
うん、
っていうのあるじゃないですか、うんうん、でもなんかその裏にあるそのなんていうんですかね、この過酷なさっき言ったように対応力とか、うんうん、無茶ぶりだったりとかスケジュールとか俺見た時に、あちょっと俺全然思ったのと違ったし、うん、なんか尊敬したっすね、内情知って。
ジャニーズはね、まあでもゴミもいっぱいいますよ。ゴミみたいなやついっぱいいますよ。
そうなんだ。え、言える範囲でこういうゴミなやついたなとか言います
か？だって俺とか本番で衣装用意するじゃないですか、
はい、
本番やってないんですよ、衣装消えてるんです、どっかに行っちゃってるんです。
あ、そういうこと？
とか結構ありますよ。
マジで？
学校みたいな、靴がなくなるみたいな。
うわー、きちい。
とかまあ本当に、うん、ね、言わないですけど名前は、本当にもう今でも有名な人でとかで、
はい、
あのもう本当に普通に俺は本番中ですよ、
はい、
行かなきゃいけないのに止めてきたりとか、はい、本番とかで3人ぐらいでもうこうバーって、
いけないように、
そうで廊下でお前邪魔なんだよみたいな、通ろうとしてるだけなのに本番だからね、
そうですよ、ね、
本番中に人って出番人それぞれ違うじゃないですか。
はい、そうですよね。
で次の3曲目ぐらい出る人もいれば待機するじゃないですか、はいはい、俺も次の曲なのに、うん、それ4曲目とかなのに、うん、これ廊下今歩いてんで邪魔だよみたいな、いや俺本番でいやうるせえ調子乗んなよみたいなとか全然いっぱいあるんで、
いやーきち
いや結構あの超体育会系だったりとか、
あ超体育会系系なんだ、
そうそうそうそう、いやめっちゃ体育会系
っす、あそっか、でもなんか暴力振られたっていう
のですね、そうそう振り付け師とかね、うんうん、そうそうそうそう、
マジっすか、
まあまあまあでもこっち豊橋だからこっち豊橋だからブラジルだし、
そうですよね、
なんともな
かったですけど、なんともなかった、すげえな、
そうそう今に見てなって思ってましたけど、ね、豊橋だったらお前やばいからって思いましたけど、やばいからってお前ここだから生きれるだけだからと
思ってました、ね、確かにそうですよね、そうですよね、やんちゃしてたっすもんね、
まあまあまあ、
ね、手足も手足も、ね、手足
だから怖くはなかったんで、うん、それは良かったっすね、経験として、
はいはいはい、
やっぱやっぱ
すげえな、自己攻撃出てきて、うん、そうなんだ、うん、え一番やばかった、なんかジャニーズやってて、まあ、ちょっと前になっちゃうかもしれないですけど、これ一番辛かったなっていう
瞬間、一番辛かったな瞬間、
はい、
いやなんか結構ハプニングってめっちゃ起きるんですよね、
うんうん、
でやっぱあの僕一回なんかその何回かまああの結構その急にはめ込まれるから、はい、ライブ当日、
うんうん、
知らないじゃないですかいろいろ、
そうですよね、
通常、
うん、
で一個あったのが辛いっていうかもうやばかったのがあの京子浜アリーナで、
はい、
あのジャニーズジュニアだけでライブする日があって、
はい、
でまあ当日ほぼ当日みたいに呼ばれてで行ってでその時もあのこうジャニーズジュニアのメンバーと2人つけて顔は真ん中で3人でやりますみたいな、
うんうん、
その時点でこの2人はもうよく思ってないんですよね、
はいはいはい、
もうはいみたいな感じで2人はこうついてきてで顔は踊ってみたいなね、はい、僕が振り付けるみたいなね振り付けてで
その日にですよね、
そうそうそうでやってでまあ本番ありますってなってで確認しなきゃいけないんでパッてこう本番のところ行ってあの横浜アリーナでめっちゃ広いじゃないですか、うん、でもう暗いんですよね、
うんうんうん、
あそのリハは明るいんですよ、
うんうん、
でまあ明るい状況で客さんが入ってない状況でリハするじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
でステージそのまま上がって時間ないから、
うんうん、
もうすぐステージって上がってって言われたらどこでも上がるんですよ、うん、
もう
そのちゃんと階段とかじゃなくて、
はいはい、
もうステージをガッと登って
うう
すぐこう走っていかないと進まないじゃないですか、何百人とかいるんで、
そうですよね、
でパーってやってリハして、まあ、位置確認して、はい、あ振り付けも完璧、位置も完璧、
はい、
衣装も完璧、よし、
はい、
これでいけると思って、
はい、
シュッ設定できると思って、うん、パーって本番になって、はい、あのステージでガーンって紹介されて、はい、おし踊って振り付けも OK、
はい、
で最後フィニッシュってカーンって曲止まってやりきった横浜にな、やったと思って暗くなるじゃないですか、
はい、
出口わかんないですよ俺ステージの俺ステージの出口わかんなくてえって思ってで走馬灯が流れてリハの時で確認してないから
そっか、
そうステージ客席から普通に上がっちゃったから、
はいはいはい、
裏ルート一番大事なことを確認してないで真っ暗なんですよね、そして足音だけ聞こえるんですよ、なんかもうみんなはけてってるんですよ、はけてって次の人が入ってきてるんですよ、トトトトトトトトって、でここどこみたいな、でもう真っ暗なんですよ、もうペンライトも光ってないんですよ、その時真っ暗な演出で横浜になのに真っ暗でははしか聞こえないお客さんのもう声しか聞こえなくてどうしようどうしようどうしようでイヤモニしてるから、
うんうん、
じゃあ行きます3、2とか聞こえるんですよいや始まると思ってでも真っ暗だから着いたらもう次の人たちが全員いる中で真ん中にいることになっちゃうからまずいじゃないですかどうしようどうしようってパッてもう3、2ぐらいで行くしかないと思って客席飛び込んだんですよね行くしかないと思って客席にダイブしたんですよもう横回りだで、あのザルさんいや邪魔なやつなのにもうなんか迷惑なのに本当に迷惑かけるんですよ飛び込んで行くしかないからでもまあ残ってたらもっとやばいです
よ、そういうことですよね、
まあ、みんな1ヶ月ぐらいリハしてるから
そういうことですよね、
しょうがないですよね、
それはね
知らないもん当然知りたいもん逆に俺は別にこっちだって知りたいよ動線はどこに履けるかぐらいで、しかもこれ飛び込むじゃないですか、一応だから、
はい、
運よくこのステージと客の間一瞬だけ隙間あるんです、で警備員とか立ってるじゃないですか、
はい、
こう隙間にこう着地した瞬間にパーン電気ついて始まったんですよ、
うわアップね
ー、でパッて見てパッて見たらお客さんがこうなってたんですよえここにいるどれ隙間でこうあさあさあとか言ってでこうでこうでちょっとこうステージのやっぱあのなんていうの花道じゃないですか、花道こう どっか入れないかなって、うんうん、パッと開いたからスッて入ってこうやって入ってたんですよ。まあでもいい判断ですよ。
それやばい、それはいい判断ですね。
飛んでなかったら、うん、最悪の状態になってたんで。こういうの大変っすよ、めっちゃ対応するの。
それやばいっすね、
このレベルの対応力なんだ。
確かに
やらなきゃいけないっていうのは、
そのレベルの対応力ちょっとレベル高いっすね。
レベル高いっすよ普通に。うん、だいぶレベル高いよ。
すげえとこ通ってきてるな。
通ってきてますよ。
なるほどね。
ちょっと水ないとかそんなレベルじゃないっすよ。まあ、水ないとか衣装ないとか全然全然余裕っすよ、余裕っすよ。もう、歌詞飛ぶともそんな余裕っすよ。こっち飛んでるから客席に動線しやなくて。
すげえわ、マジですげえ。
そんなこといっぱいありました
よ。そうなんだ、うん、なかなかっすよねそれはね。
面白いっすよ。
面白いっすね、うん、すげえな。え、結構あれなんですか、やっぱお母さんとかも結構サポートしてくれてたんですか、自分のサポートとか。
まあだからお母さんずっと愛知残って、今でも愛知で、うん、俺も16からずっと一人暮らしなんですよ。
そっか、そうっすよね。
だからもう11年以上一人でこう暮らしてきてるんで、うん、サポートもちろん応援してくれるけど、うん、もうずっと一人ですよね、うんうん、もう東京で一人みたいな。
それもすごいよな。
そうだから面白いっすよね。
なるほどね、うん、なんかやっぱ東京に来て全然なんかギャップみたいなのありました？
ギャップはしかないですよね。
まあまあ、そっか、ギャップしかないか。
田舎のだから、でもまあ人生絶対変えてあげる、あげよう、人生絶対変えようぜっていう気持ちでやってたから、うん、
はいはい、
まあ今でもそうだし、
うんうん、
なんかこのままですね多分。
これずっと
あんま変わってないですね。16歳のハングリー精神に関してはむしろ増してるかな。こういう波はあるかもしれないけど、ぶれ、
はいはい、
ないですねずっとハングリーは、うんうん、
はいはいはい、
だから環境か、どんな環境でも生き残ってやろうぜ。だから一時友達でもゴキブリだなって。お前言い方だよ、もうちょっと
言い方確かに、ね、
褒めてくれよ。カーンってほんとゴキブリだよなと思って、どういうことやねんつって。
面白いね。い
や違う、どこでも生き残れるから、多分本当に地球の最後の日いたらお前とゴキブリしかないと思って。
それやばいっすね。
本当に友達とかもびっくりするみたいな。やっぱ近くで見てる友達とかも、うんうんうん、いや本当にすごいなって。
確かに、
まあ、今でもいっぱいあるんでね、生きてて。
まあそうですよね、いろいろね、
いっぱいあるんでね、もうあの周りの人たちは知ってますよ、
はい、
奇跡ばっか起こしてますよ。
すげえな。今なんてすごい忙しいんじゃないですか。
今鬼ですね。
ですよね、
太鼓の達人ぐらい。
太鼓の達人言ってたですよね、うん、どうなんすか、その今はメインで、まあ、その音楽活動とかも
はいはい、
もちろんされてると思うんですけど、やっぱどういう感じで、なんか言える範囲でいいんですけど、なんかどういうの今。
ああ、もうでもずっと言ってる通り、日本から世界へっていうことで、うんうん、ただその世界へ、じゃあアメリカじゃなくて、うん、やっぱり自分のアイデンティティがあって、
うん、
まあブラジルっていうのがあって、うんうん、もちろん自分の家族とかおばあちゃんの父みんなあっちだし、
うんうん、
まあやっぱりその歴史的にも日系ブラジル人、うん、っていうので、ブラジルって世界一日系人いるんですよ。
そうですよね。
そうです。でその子孫ですね、
はいはい、
日本から渡って出稼ぎに行って、また帰ってきて出稼ぎ、
うんうん、
でまた自分が行くっていう、
はい、
そのやっぱり架け橋になりつつ、
うん、
僕ね、そのブラジルと日本ってやっぱり特別な関係性だと思うんですよね、
うん、
引用というか、あのもうほんとプラスとマイナスみたいな、
はいはいはいはい、
で地球のちょうど裏側じゃないですか。
そうですよね。
でなんかブラジル人ってあのコーヒー豆有名じゃないですか。
そうですね、
ブラジルって、
うん、
であのコーヒー豆を日本人は作ったって言われてるんですよ。稲作がす
ごい、
稲作が渡って、
はいはいはい、
コーヒー豆含めていろんな稲作がかなり発達したのは日本人の技術なんですよね。
そうなんだ。
そうです。ブラジルってのはすごい新日なんですよね、
はいはいはい、
今でもブラジルの偏差値高い、一番偏差値高い大学、例えば日本だったら東大、
はい、
まあ、ブラジルだったらあるんですけど、
うん、
それってもう今でも 60%70% 日系人なんですよ。
そうなんだ。
それぐらい日系人ってやっぱり遺伝子レベルでこう、うん、ブラジルと日本が混ざるとすごいこう、うん、やっぱ特別なバランス感になるっていうので、
うんうん、
ブラジルからしても日系人ってすごいいいし、
うん、
やっぱりあのあとブラジルと日本の最高傑作って一つあって、
はい、
それがブラジリアン柔術なんですよね。
そうか、確かにそう
ですよね。柔道がブラジルに渡って、
はいはいはいはい、
柔術、柔道が渡って、うん、ブラジルと混ざってブラジリアン柔術
確かに
っていうのができて、
はい、
まあ、今でもね、格闘技なんか一番って言われてる、ブラジリアン柔術。
確かにね、
どんなに打撃強くても柔術の前では、
はい、
こう歯が立たないっていうか、
うん、
もちろん全部できればいいんですけど、柔術っていうのは本当に突出してて、
うん、
それはあれまさにそのに文化が出てるっていうか、日本人のしなやかさ、こう細かさみたいな、うん、 とブラジル人のずる賢さやこう攻めていくとか殺傷能力とかがもう合わさってあの巻きついてついてるも締められてるっていうあの2つの国のやっぱ良さなんですよね。
そういうことか。
で僕はそのブラジリアン柔術以来の最高傑作だって自分のこと言って、
うわーかっけーっすね
ブラジリアン柔術、ブラジリアン柔術来てカワンみたいな、カワン岡本みたいな、カワンボルトラコで岡本日本みたいな、
そっか、
でこのブラジリアン、ブラジリアン柔術、
はい、
ねって言ってて、でそれを音楽でまあ体現するっていうの でそれはただ単に音楽がこうじゃあサウンド感とかじゃなくて、うん、やっぱりこう見てきたものを感じてきたものをが多分その言葉や、
うん
うん、このメッセージに出るし、
うんうんうん、
もちろんサウンド感も混ざり合って唯一無二になると思うんですけど、
うん、
でそれをやりながらあのラテングラミー賞っていうのを狙ってて、
うん、
なんでラテングラミー賞を狙うか、やっぱグラミー賞有名じゃないですか。
そうですね、
グラミー賞みんなね取りたい、
はい、
けどやっぱラテングラミーっていう部門があるようなもんで、うん、まあ、金メダルがグラミー賞で、
はい、
ラテングラミーが銀メダルだとすると、
うんうん、
この銀メダルっていうのはやっぱり文化、
うん、
血が入ってて、そのスペイン語ポルトガル語で本当に見てきたものをここで表現して、
うん、
まあ、ちょっとこう現地のプロデューサーたちと日本のプロデューサーたちを掛け合わせながら、
うん、
こうちょっとすごいアルバムを作ろうと思ってて、うん、まあ、もうそれで一番今忙しくて、それも動きながら国またぐんで、
はいはいはい、
まあ、ブラジル行ったりするんですけど、あの本当にちょっとこのグラミー賞取ってるようなプロデューサーたちとやるんですよね。
マジですか。
ラテングラミーもすでに撮ってるプロデューサーも仲間入りするんで、
はいはいはいはい、
それで日本語ポルトガル語で思いっきり表現して、
うんうん、
でラテングラミー賞ノミネート、そして受賞っていうのを狙ってから、まあ、そこ取っちゃえば本当にグラミー賞は目標に変わるんで、
う
ん、
そういうことか。
そこ取りたいな
っていう、ステップってことですね。
はい、
はいはいはい、
取りたいですね。でそれはまああくまでも結果ではあるんで、
うん、
賞っていうのはね、
うん、
僕はやっぱり、うん、やっぱり多くのね、一人の人を感動させるのと多くの人の感動させるって同じエネルギーだと思うんだけど、
うんうん、
多くの人を感動したら必然と賞は取ると思うんで、
うん、
やっぱりいい音楽をね、
うん、
作って、
はい、
メッセージとして届けたいなっていう今思いでやってますね、
うん、はい、
そしたら日本人だブラジル人だっていうことを言い訳せずに、
うん、
あの背中で見せて、
はい、
日本人の可能性、ブラジル人の可能性、
うん、
人としての可能性をもっとこう表現できるんじゃないかなっていう、うん、テーマでやってますね。
なるほどですね。いいですね。え、サウンドはなんか俺結構その、うん、アフロビートがめっちゃ好きで、アフロビートで、はいはい、まあ、ちょっとアフリカな感じで、うんうん、で多分そこと多分レゲエとかレゲトンとか、うん、そちらラテンの音楽と結構つながってる部分があって、うん、多分ヒップホップとも結構つながりが深いと思うんですけど、うん、そうですね、結構なんか俺のイメージどういうサウンドなんですか、その今作ろうとしてるアルバムというか、
ね、今作ろうとしてるアルバムも僕もちょっと予想つかないようなレベルではあると思うんですよね、
はいはい、
やっぱり現地のプロデューサーと混ざって本当に01で作るっていう感じなので、うんうん、逆に挑戦というか自分の持ってる、はい、僕多分自分の持ってるもの全然出してないんですよ、アイデンティティ、正直今までの自分の作品って、
うんうん、
やっぱり日本の中で作ってる、
はいはいはい、
日本の環境、日本のこうプロデューサー、自分の作詞作曲の能力の中でやってるんで、環境がブラジルでそのチームでやるっていうの で、
うんうん、
でしかも今まで見てきたものをこう入れるっていうのは予想つかないっていうか、
うん、
もちろんブラジルで言ったらファンキーとか、
はいはい、ドッタッタッタッタッタッタ
ッタッとかありますけど、
うんうん、
ああいうファンキーとかもそうだし、まあ、レゲトンもそうだし、
うん、
まあ、ちょっとこうセクシーな感じになるんじゃないかなっていう感じですね。
はい、
まあ、でも本当に僕は R&B が一番好きなんで。
そうですよね。なんか結構これバラード系というか、そっち系のイメージだった
ですね。完全に R&B ですね、
はい。
それも全然出してないんですけど、
うんうん、ま
あ、作ってるストックも100曲ぐらいあるんですよね。
やばいっすね。
R&B は。
はいはい、
全然出してこなかったんで、ちょっと出していこうかなと思って。
はいはいはい、
僕やっぱマライアとかホイットニ
ー、
バラード系も好きだし、アッシャーだクリスも好きだし、
はいはいはいはい、
本当にもうゴリゴリR&B聴いて育ってるんで、R&B、
ね、
でもね、どこホイットニーとかって僕元気で歌いますよ、ホイットニー、エンダー
元気で歌えるんですか、
エンダーとか、
ね、マジっすか。
それも今度ねカバーあげるけど、
やば
ー、マライアとかもねいつも、はい、もうそのままのキーで、
すげえな、
リスペクトで、
はいはいはいはい、
好きだし、
うん、
なんかあの揺さぶられるようなやっぱゴスペルから来てるところはちょっとブラジルと共通点あるっていうか、
はいはい、確かにそうかもしれない
ですね、ソウルフルな、
うん、
だから本当にこうアイデンティティを生かしたブラジルのラテングラミー賞と自分が持ってるこの R&B とか、
うんうん、
これっていうのはまたこう 別というか、
うんうんうんうん、
これがどうアルバムの中でこう形として出てくるのかなっていうのはすごい楽しみですね。
なるほどですね。すげえな。でもやっぱなんか俺なんか TikTok でハーフ会みたいなのイベントで歌ったんですよね、
はいはいはい、
なんか TikTok で見たんですよね。
あーなんかあのねハーフ会の
あ、ね、そうですありますよね。
顔出しました。はいちあれってからお忍び行ったんですよね本当に。
あそうなんですか。
そう告知してないんですよね。
あーそうなんだ。でもなんか TikTok 見たのかな、なんかで見たんですけど、
はいはい、
結構ハーフのコミュニティとかつながってるんですか。
そうあの主催者が、はい、あのスパイク
はいはいはい
があの仲良くて。
ああそういうことか。
でなんかこうあのなんか慕ってくれてて、
はいはいはい、
であのちょっと応援に行ったって感じですね。
ああ
ハーフかやっぱハーフねやっぱ応援してますよ。もちろん
そうそっか
話し合うし。
はいはいはいはいはい。なんか今俺結構そっちのなんかまあ俺もミックサーっていうのもあるし、なんかそこにあるじゃないですか俺らのこのアイデンティティじゃないですけど、なんかそのつながる部分というか、なんかそれがめっちゃなんかいいなと思ってて、そこをやっぱそれを持ってるから多分ブラジルでこうラテンを狙っていけるっていうのもさっき言ったルーツ出せるっていうのも言ってたし、なんかそこはすごい大きなところなのかなって思うっすね。はいなるほど。まあということで、まあ今回まあ、この本も読ませてもらって、あのこれ書店であの結構大きく出てたんで多分すぐね見つけれると思うんで、ちょっとねこれを多分読んでもらったらもっといろいろなことも知れると思うし、まあ今回はそのまあちょっとしたまあちょっと触りっていうかいろいろ話してもらったんですけど、もっと詳しく知りたい方はぜひこちらを読んでください。
日本でもランキングでもうすぐ1位になる可能性もあるので、ぜひ皆さん買っていただいて読んでくれたら
ぜひ
1位になっちゃいますよ。
1位になっちゃいますねこれはなんか俺は本当に良かったなって思ったんで、マジでそのまあこの内容もそうだし、まあ実際に日本で起こっていることだったりとか、まあアーティストだったりとか、まあジャニーズっていうことをまあ知れた、あとはまあその、まあ、ミックスのことがあったら特にすごい悲しいところもあると思うし、そこはめっちゃおすすめだったんで、
ミックスの人はめっちゃ共感するよね。
絶対共感するっすね。だから俺それ読んでめっちゃ共感して、俺まあめっちゃ読んだっすね。止まんなかったっすね。マジでバーって読んだっすねそう、それが結構面白かったんで、ぜひ読んでほしいなと思って、まあこのね、まあ、結構センシティブな話だったと思うんですけど、こう全部いろいろ話していただいて本当に感謝だなということで、どうなんですかここからのなんかまあこういう一騒動もあり、まあ今こう多分これから音楽的に活動していくっていうのもあると思うんですけど、どのような動き方をしていくかとか予定ありますか。い
やだからまさに今本で言ったように、はい、そのまあメッセージとして、やっぱりこうミックスっていうのも僕らも共感、ね、する部分があったじゃないですか、だけどそのやっぱり、ね、一重とか二重とか、太ってる痩せてるとかさ、こう金持ち貧乏とかさ、まあ、いろんなこう人間ってこう区別差別し合ったりとか、こう敵とかこうやりたがるんですよね、グループ分けとか、でもそうじゃなくてもっともっとこう、こう認め合ったりとか、こう応援し合ったりして、切磋琢磨してこう何かを作り上げていくっていうのは、それはやっぱり身近から始めるとそれは最終的に国レベルになるんで、
確かにそうですね。
そういうメッセージを込めたいっていうのが僕の音楽としてのメッセージとしてあって、まあその中で一番大事なのがその愛だって僕は言ってて、人間とにとってね、まあそれはいろいろ説明難しいかもしれないけど、簡単に言うとやっぱり許しと、まあ感謝と許しっていうのは表裏一体としてあるっていうことなんですよね。で僕人間って3つで構成されてると思ってるんですよ、
はいはい、
簡単に言うと1つはバディ、
で
ヘッドソウルだとするじゃないですか、
はいはいはい、
でこれでまあ食べ物で例えると、まあ、お腹すいたがバディ、食欲じゃないですか、でこの食べ物をどうやって手に入れるかが知識、で、
はいはいはい、
で知識がないと餓死するじゃないですか。
そうですね。
じゃあソウルは何かってこの場合、
はいはいはい、
この食べ物に感謝できるかどうかなんですよね。
うーん、
でこの食べ物に感謝できないとどうなると思いますかが質問なんですよ。
はいはいはいはい。
知識で食べ物手に入らないと餓死するってのは分かるじゃないですか、じゃあ手に入りました、ちゃんと入ります、毎日食べれます食べれます、でも感謝がないとどうなりますかっていう、どう思います。
感謝がないといつまで経っても満足できず、多分もっともっとってなって幸せになれない。
合ってるんですよ、合ってるんですよ、はい、でそれを超最後までいくと死ぬんですよ、人間って。どういうことかっていうと、まあ自殺するんですよね。
なるほどですね、
はい、
はいはいはい、はい、
でなんでこれを言ってるかっていうと、あの日本って 世界1位なんですよね、若者の自殺率って1位に争ってるんですよ、
常に。そうですよね。
でこれ何かっていうと愛なんですよね。愛がないっていう、愛を感じ取れないっていうところなんですよ。でこう今例でいくと、本当にどんなに知識でこう手物やお金名声、うん、何が手に入ってもよくいるじゃないですか、スーパースターで死ぬ人とか、
はい、いい
っ
すね、
ね、お金いっぱいあるのに幸せない人。でも逆もいるんですよ、お金がでも幸せない人いっぱいいるんですよ。
確かにいるっすね。
それ言い訳じゃないんですよ、そこじゃないんですよ、ポイントは。そこみんな忘れるって言って、名声があってもね、めっちゃ幸せにしてる人だっていっぱいいるし、
中にはいるっすね。
そこがポイントで、じゃあ何が違いなんて、そこなんですよ、愛があるかどうかで。
はいはいはいはい。
で愛というのはその部分で感謝として出るパターンが多い。もちろん愛の産物の中に、愛の中に産物として感謝、ユーモア、優しさ、まあ、強さとか、もちろんそういろんなのあるんだけど、僕はそこはすごい大事っていうか、まあ愛が全て、その愛のために、愛がうまく起動するために、この人間の体でバディやヘッドを鍛えるんですよ。バディを健康に保つ知識を入れ続ける。僕の趣味って体のメンテナンスと知識入れることなんですよ。
おお、なるほど。
これを全部愛がうまく起動するためにやってるっていう認識でいて、
はいはいはい、
だからすごくこっちの感謝だったり、まあ、ユーモアだったり、はいはい、すごいブラックジョークもすごいの一つだけど、すごく大事な要素で、
なるほどですね。
やっぱりそれは愛で返したいからこうジョークにするっていうことだったりとか、なんかそういうなんかこう愛っていうものをみんな忘れがち、だからこっちを物質の知識、
はい、
バディばっか意識してると本当に正解分からなくなる、みんな。
そう
っ
すよね、
惑わされちゃう。最初お金じゃなかったのにって、
はい、
最初の子供に抱いてた夢ってお金じゃなかったじゃんって。
確かに。
じゃあお金が悪いの、違う、お金は稼いだ方がいいよ絶対に。
そうですよね。そ
う
そ
う
そ
う、違うんだよ、お金稼いでるのに感謝してないからそうなってんだよっていう。
そういうことっすね。
そうそう、忘れちゃってんだよ。
そういうことっすね。
話で
深いな。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
だからそれは今いい例で言ったんですけど、全てに出るよって話で、
はい、
まあ、お客さんもそうですよね。お客さんいっぱい来て、ね、1人しかいなかった時はありがとうってなってたのに、
うんうん、
5万人いたら当たり前になってたら、
うん、
まあ、それは辛くなりますよね。
そうですよね。
だからみんなその、まあ、アーティストってしかもこういっぱいアドレナリン出てホテルに帰ったら孤独になったりとか、
はいはい、
これポイントがあって、愛の、うん、愛と人間の関係性で、
はい、
人間って愛がないものが増えれば増えるほど孤独になるんですよ。これはお金も人も名声もそうなんですけど、
はい、
愛がなくて感謝できてない時に増えれば増えるほど辛いんですよ、はい、逆に言うと一つでも食べ物だったら、ね、いっぱいあったら大事にできてない人が一つでもやっぱ食べ物を大事にしてたら幸せなんですよ、
うん、
人でも。
そうですね、確かに、
ね、全然愛じゃない人たちに囲まれたらめっちゃ辛くないですか。
辛いです、辛いです
それがスターの宿命だよね。
うーん、
そこにでも自分の愛なるものをちゃんと、愛なる人たち、愛なるお金、愛なる現場とか、うん、あの人たちを固めることはすごい大事、アーティストとしてとか人として、
ね、
上に上がっていく人ほど、
うんうんうん、
っていうのはすごい伝えたいことだなっていうのがあって、うんう
ん
うん、でそれをすごい伝える活動っていうのをすごい、うん、だから講演会でもすごい今やってて、
あ、そうなんですね。
そうです、企業とかも講演会してて、
は
い、講演会して歌うんですよ。
あ、そういうことか。
で僕が音楽から学んだことってこれなんだよってあって、ちょっともう一個話したい話があるんですけど、
聞きたいです。
大丈夫ですか？
いや、ぜひ。
ちょっと思い出しちゃったんですけど、はい、講演会で、はい、僕実は中学生に講演会したんですよ、
はい、中学生に、
はい、実は母校で、はいはい、豊橋の。
おー、
これ載せてないんですよ。
あ、そうなんだ。
でここで話した話があって、
はい、
まあ、言ったら多様性の話と、うん、まあ、ミックスだし、多様性の話と、うんうん、夢を叶える話をしてほしいと先生に、校長先生から依頼があったんですよ、
はい、
母校でお願いしますと、
うんうん、
で行けるじゃないですか。で準備して、プロジェクターとかも準備して、話す内容も、はい、まあ、いろんな話準備したんですよ。努力とか経験とかいろんな話を、うんうんうん、で行って着いたら、まあ、中学校3年生が集められてたりとかに、うんうん、まあ、みんなはやらされてるわけじゃないですか。だから、まあ、集まってるんですけど、みんなもう寝てるんですよ、ほとんど。
あ、
この体操座りしてだるいなって感じなんですよまあそうだよねって思いながら、まあ、始めるじゃないですか、話し始めて寝てるんですよまだやっぱこのまま1時間行くのきついなと思って
確かにきついな。
これ全く生産性ないし、うん、俺はこの人たちに心何か動いてほしくてここに来てるのに、
うん、
何の意味もないんだろうなと思って、うんうん、どうしようと思ってパッて思いついて、みんながある興味ある話しないとダメで、
はい、
先生たちに一旦対応する話置いといていいですかっつって、
うん、
でみんな、何話すのみたいになって一旦みんな興味ある話かっつって、男の子たちっつって、モテたいでしょってモテたくないっつって男の子たちこう寝てたんだけど、うっ、うっえ俺めっちゃモテるよっつって そしたら男たち、おっすみたいな、知りたいっすみたいな感じになって、で女の子たちに、はい、女の子たちか、分かった、まあ白馬の王子様に迎えに来てもらって、うん、まあ、こう結婚して幸せな家庭を作りたいでしょ、女の子ってみんなこう、うん、俺みたいなっつってで女の子たちあっみたいな、いやみたいな感じになってで、まあ中学校3年生ですよ、
はいはいはい、
もう順じゃないですか、
そうですよね、
これからじゃないですか、
うん、
俺もそうだったもん、
はいはいはい、
キラッキラしてたもんで、そしたらみんな注目集まってきたから、うん、なるほどと、じゃあこのその欲とかあるじゃないですか、
うん、
夢とか、
うんうん、
これが例えば、まあ そこから野球選手がいろんな夢があると、
うんうん、
まあ、これが全部叶う方法が一つあれば知りたくないですかって、
うん、
どの夢も叶うレシピって一つだけあるとしね、
うん、
あるんだったら知りたくない、
知りたい、
モテることも白馬のおじさんも野球選手も何でも一つだけあるんですよ実はって、うん、条件が一つだけあるんですよって、結論から言いますと、多分みんなは分からないと思うけど、一応最初に言いますと、自分を愛することですって言ったんですよね。したらみんな、おなそうなりますと、そうなりますね、愛がちょっとむずいっすよね、愛って何みたいな、もうお前ボクシーかみたいな感じになるじゃないですかって、誰でこのボクシー連れてきたからなるじゃないですか、
そうですね、なっちゃうんですね、
そこじゃなくて、
はいはい、
じゃあこの愛が難しいから愛を結論から言いますと、
うんうん、
感謝してるものや救われたものですよと言ったんですよ、
うんうんうん、
なるほど、説明しますと、
うん、
まあ、例えば家族愛だったらまだ感じやすいですよねって、
うん、
家族愛ってまあなんか確かにまあ物心ついてまあ飯食わしてもらってまあ親にこうなんか助けてもらったりして育ててもらったりしてなんか言わなくてもなんかありがとうって思ってる気持ちって想像つくじゃないですか、ただ切れ事はいませんと、
うん、
ゴミみたいな親もいっぱいいます、
うん、
親いない人だっています、
うん、
じゃあ愛どうやって、愛って何って、
うんうん、
ないよ愛はみたいな、うんうん、なるじゃないですか、ここからが本題ですって、
うん、
じゃあ少年 A がいて、この少年 A はまあ家の中ではまあ親ゴミだし最悪だと、で学校行ってもいじめられるしもう居場所がないみたいな、もう辛いです、
うん、
でこの男の子はこう帰り道に辛い思いしながらこう家に帰りたくないなと思いながらケーキ屋さんを見かけました。でケーキ屋さんを見て、うわーもう焼き食いしよう、甘いもん食おうみたいな感じでこうケーキ屋さんに入ってケーキショートケーキ買って駆け込みます。で書き込んだら、うまっみたいななった、その瞬間を皆さん結構軽視してるんですよ。
うーん、
何かっていうと、このうまってなってこの少年は気づいてないんだけど、ありがとうって思っちゃってるね、このケーキに。で愛のコップが少しだけ溜まるの。
うん、
これの子は気づかない、なんかちょっと笑顔になって帰るんだ、
うん、
でまた嫌な思いしてまた学校に行って嫌な思いしてまた帰り道にケーキ見て、あ笑顔になって、
うん、
もう入ってまたケーキ食べて、
うん、
うわうめえみたいな、今日はちょっとカスタードみたいなこう食べて、でちょっとこう愛のコップが少しずつ溜まっていくの、
うんうん、
で体重も増えていくのね、太いから、
うんうん、
まあそれはいいんだけどつってこうやって幸せになっていくの、ちょっとずつちょっとずつ笑顔になっていくの。でそうすると気づけばその少年は辛いことがあっても頑張れるものを見つけたの。
うーん、
感謝してるんだよ、気づいてないけど。
確かに。
でこう高まって高まって高まってコップが溢れる時が来るの、
うん、
そうしたらその少年はもしかしたらパティシエになるかもしれない。これが愛の正体だよってことを言って、だから必ずしも人じゃないんだよ。
うーん、
あなたが何に感謝してるか、
うん、
何に愛を感じてるか、
うん、
で僕はたまたまそれが音楽だったんですよ、
うんうん、
僕はね、そのさっきの話で親が日本語喋れないと、
うん、
で年少から日本語を覚えて年長から通訳してで学校に通ってもやっぱりなかなかこういろん家では違うこと言うし学校では違うこと言ってなかなかこう馴染めなくて、
うん、
まあブラジル人と日本人も対決してるから俺どっちも仲良くしてほしいな、お前どっちの味方だみたいな、いや俺はどっちでもないけどじゃあお前のこと知らないっつってどっちからもどっか行かれたっていう
きついな
思いがあって、小学校4年生の時に限界迎えたんですよ、
うんうん、
辛すぎて、
うん、
でどうしようもう何もしたくないなみたいな、
うん、
もう多分鬱なんですよ、
超呼ん
で、で小田和正が流れたんですよ、
うん、
小田和正さんの安田生命が流れて、
うん、
であの言葉にできないが流れて、
うんうんうん、
僕の言葉にできない思い全部言葉にしてたんですよ。
うーん、
もう小学校4年生であの歌詞全部理解してもう涙が止まらなくて、
うん、
俺本当に音楽ってすごいなって思って、
うんうん、
そっからイヤホンをずっとして嫌なことがあっても俺はイヤホンに向かって音楽をどんどん聴くようになっていろんなアーティストを知って本当にこう笑顔になれた、
うん、
でいつか溢れた日が来たんですよね。それなんでわかるかっていうと俺はステージに立ちたいと思ったから。そこから5年後なんですよね、中学校、それが中学校3年生。 にステージ出したいと思って、うんうん、そこから俺は溢れてたんですよ、うんうん、だって俺はもう嫌だった学校の人たちや家族にも嫌だった思いいっぱいあったけど、全員に興味なかったもう、
うんうん、
音楽好きすぎて音楽楽しすぎて
うんうん、うん、
もう俺ステージ立ってこう届けたいって思っちゃって、うんうん、みんな笑顔になってほしいって、
うんうん、
思えてなかったのに5年かかったけど、うん、溢れた時にそう思えたんですよと、
うんうん、
でそこから僕はジャニーズ入るきっかけがあって、まあ、いろんなこともありますけど、そっからずっとね音楽で本当に溢れ続けて、
うん、
僕は今日ここまで来てるんですよね。だから今日ここに立ってるんですよと、
うん、
でどんな夢も努力とかもちろん必要だし、もちろん努力の話は今日あえてしませんけど、もちろんダンスの練習何十時間もしたし、
うん、
ね、いろんなこと練習しました、歌も。だけどそれはできた理由は溢れてるからですよ、
うん、
じゃなきゃ諦めてます、じゃなきゃ諦めてる。
そうだよ、
自分のためだったら諦める理由だっていっぱいあったから。
確かに。
だけどそこの先にある感謝してる音楽に対しての感謝もあるし、
うん、
小田和正さんに対しての感謝もあるし、
うん、
そこに余裕あふれてるから、うん、今度見えてくるのお母さんの感謝とか、うん、いろんな感謝が見えやすくなるのね、
うんうんうん、
音楽があるおかげで。そうすると僕は今こんな気持ちであふれてる状態で、
うん、
今ここに立ってます。でみんなにこれを伝えてます、
うん、
だから皆さんもね、絶対どんな夢も叶えます、絶対このあふれてれば、
うんうん、
ただあふれてなかったらどんな夢も叶えません。
そうそう、ね、
どんなに努力しても意味をなさないから。
うん、
僕はそれを学んだことで、
はいはいはい、
だからぜひ皆さんやってくださいって。で逆に言うと、あの溜まってないのにあげないでくださいって。
ほー、あの、ね、それも超重要ですよね。
途中段階で偽善なんですよ、うん、それって人は偽善って言うんですけど、
はいはいはいはい、
なんか誰かボランティア活動してるから、誰かがやってるからやらなきゃ、いやいややるって、これマジで減るんですよ。愛のコップがどんどんで穴開くんで、開いたらどうなりますかって、
うん、
死ぬんですよ人って。
うん、
自殺率世界ね、ナンバーワン日本、ね、常に争ってる皆さん知ってますよねって。夢だってほとんどの人叶いませんって、なんなら知りますって若いうちに。これはそこが理由なんで、あげないでくださいって。自分の愛のコップため守ってください、守れる人間になってください、
うん、
蹴っ飛ばそうとしてくる人いっぱいいますって、そのコップ、
うん、
でもそれを守れる人間になって、ね、こうやってケーキ食べてたら、お前ダッセーな、何めめしいなっつって、
うん、
ケーキ食ってんね一人デザートみたいに言われたら傷ついちゃうのその子は、
うんうん、
自分のケーキをこうやって、あ俺もダサいなっつって、好きだったのに、
うんうんうん、
人に言われたから捨てないでくださいって、
うんうん、
自分のものは自分で守って誇りを持って好きなものは何でもいいって、それが中にあるのは愛だから、
うんうん、
それは音楽だろうとケーキだろうと推しだろうとゲームだろうと何でもいいから大事にして、その気持ちその心を大事にして守れる人間になってください、
うんうん、
そしたらどんな夢も叶うから、その覚悟を持ってほしいって、
うーん
っていう講演会をして、
やば、
アドリブでやったんですよ。
これはアドリブやったんだ。
アドリブで
やば。
だから最初のもっと
少なくて、ね、
最後に多様性の話につなげますと。先生じゃあ多様性の話にしますね、
うんうん。
今の話を踏まえて言うと、多様性というのは先生たちや学校、ね、国が決めたなんか認め合おうぜとか、そんなルールじゃなくて、
うんうんうん、
平等とかじゃなくて、一人一人が自分の愛のコップを貯めることに集中して、溢れるまで上げない。
うん、
で溢れた時に上げちゃう、
うん。
これが多様性です。
Damn,
あげたいからあげるだけ、
うん、
それがなんですよ、本物なんですよそれが。
確かに。
だから僕最後歌っちゃっていいですかっつって最後歌って、で中学校3年生最初寝てた子たちが泣くような子がね現れたりとか、僕の人生で一番最高のライブでしたね。
うーん、
今でも、まあ、そんなライブがねもっとこう5万人とか、ね、10万人できたら最高だなって思ってるから、それを目指して、
うんうん、
だから愛が全てですと、そういう話。
深いな。
そうだから、
うん、
これからはそれを続けて、
うん、
で新曲出しますと。
おお、
次、
はいはい、
今、まあ、制作してる曲があって、
はい、
でそれがあの「マイソウル」っていう曲で、
うん、
まあ、僕の魂、
はい、
まあ、今言ってた話を曲にしたってっていう、
やばい、
そのものっていう、
うん、
でやっぱりまあこうやって1時間2時間こうやって話して、うん、愛をこう感じ取ってくれるのもすごいいいんですけど、うん、やっぱりね、音楽ってなんで僕が音楽がこう好きで、
うん、
音楽から音楽にこう夢中なのかっていうと、その3分とか4分で人の心を打つ、人の心を感動させるっていう、
うん、
それが愛のエネルギー、愛のメッセージだったらより感動するっていうのを僕すごい音楽から感じてて、うんうん、
はい、
それをマライアとか、
うん、
ね、ホイットニーとか、
はい、
まあ、ゴスペルもちろんありますけど、うん、まあ、いろんな方々から まあ、小田和正さんもそうですけど、うんうん、小田和さんもそうですけど、やっぱこの一番のこの愛のメッセージを今書きたいなと思って、
うん、
せっかくこうね今こういう状況で注目されていて、うん、こう経験したこと今思って今何を思うかっていうことを曲にした曲がマイソウル で、
はい、
でこれ実は本に出てくる人物がいるんですよ、うん、本に出てくるサキナさんっていう人がいて、うん、これがあの僕が18歳の時に初めて作曲作詞をした時にしたいって言った時に作曲を手伝ってくれて、
うん、
作曲してくれて僕は歌詞入れた、
うん、
ファンタジーダンスっていう曲と、うん、まあ、無限の愛とか愛する人っていう曲があって、それはあのブラジルで披露してるファンタジーダンスもそれに入ってるんですね、ブラジルの番組で。
はいはい。
だ僕の人生のターニングポイント、初めて曲を作ったサキダさんがいたんですけど、その曲をジャニーズの時7年前に出しあの作ってから、
はい、
あんまりもう最近やってなかったんですよ、一緒にピンとこなくても。
あ、なるほど。
正直もうピアノで作る人だから、うん、
はいはいはい、
もうなんかアップテンポとかだと正直もう自分で覚えてくるとトラックからこうパ
ー
って作った方がいいっていう。
そっか。
でピンとこ来てなくて、そしたらこの騒動の中で本が出たじゃないですか、
うん、はい、
で本読んだんですよサキダさんが。
おお。
ね、一番最初の作曲家ピアノ、
はい、
で読んでもう泣きながらこうもう電話かかってきて、
うん、
こんな思いしてたのみたいな、うんうんうん、私がこうやってたあの時代全部フラッシュバックして、
うん、
すごい私もしかしたら変なこう助けてしまったのかもしれないみたいな、いやそれは、ね、
うん、
よくてみたいな、
うんうんうんうん、
それはいいんだけどって俺は覚悟してやってたし、
はいはいはい、
でもその今その気持ちをそのままピアノに弾いてっつって、もう言葉いらないから、
はい、
もうピアノに今弾いてきてって言って、でそれ俺に送ってって、
うーん、
最近のサキナさんの曲はあんまピンときてなくて、あの作りすぎだよって、考えすぎだよって、売れようとしすぎだよって、
はいはいはい、
もう今の気持ちそれをピアノで弾いてきてって言って、
うーん、
そしたらやばいピアノ送られてきて俺聞いた瞬間も泣いちゃって
やば
ピアノだけで、
はい、
もうすげえなって思って、この人と思って、で来たサキナさんと思って、あの一番最初の曲の時もピンときてたのよ、
はいはいはい、
それ以来の10年越しぐらいの来たってなってそのままもうほぼフリースタイルでメロディーと歌詞が出てきて、
やば
で、あの今歌詞先に読むと、
はい、
サビだけ読むと、
ああぜひぜひぜひ、
今言ってた話だからすごい伝わると思うんですけど、うん、これですね、サビですね、
はい、
I give you my soul、
うん、
君と出会えた時から俺は変われたんだ、
うん、
許し合えたら施すね、傷は癒えたんだ、うん、そうだろう、この気持ちが光を与えた、うん、もう溺れなくて済むよ、求めてた君をもう一度何度でもありがとう、もういいよっていう曲なんですよね。
わ
ー、でこの君君君君って出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
君と君って言って聞いてる人たちは、
うん、
みんな、まあ、家族や、
うん、
まあ、許しだから、
うん、
もしかしたらその誰かに歌ってる、うんうん、まあ、ジャニーさんに歌ってるのかなとか、うんうん、いろんなこの思いが感じ取ると思うんですよ、うんうん、でも読むと全部愛になってるんですよ、愛に出会えたから。でこれ読み直すと I give my soul、 愛と出会えた時から俺は変われたんだ、許し合えたら、うん、傷を癒えたんだ、そうだろう、この気持ちは光を与えた、もう溺れなくて済むよ、求めてた愛をもう一度何度でもありがとう、もういいよ。で読んだら全部愛、君と読んで愛と書くんですよ、はい、全部。
なるほどですね。
っていうメッセージを届けたいと思ってて、
わ
ー、さっきそれこそユウスケが言ってたその、うん、あんまりこういう愛とかそのそういう話したいけど若者とかいろんな人たちに、だけど伝わらないっていう、
うんうん、
で僕もそれをすごい考えてて、君と歌うんだけど、うん、読む人が読めば愛って書いてあるんだって歌詞見た時に、こういう感じでそのすごい伝えていきたいなと思って忍ばしてるんですけど、でこの PV でもですね、
うん、
すごい PV になるっていう、だからこの部分がね、だからどうだろう、出てからの方がいいかもしれないけど、
あ、はいはいはい、
あのもう PV 決まってて、これであの僕ピアノ弾き語りするんですよステージで、
はいはい、
白黒でステージでね、ホールみたいなところで弾き語りして、
うんうん、
I give my soul ってこう歌ってて、
うんうん、
もういいよとかこうやって歌ってて、うんうん、で客席にはまあ100席ぐらいあるとして、
うんうん、
10人ぐらいしか座ってないみたいな、
うん、
で俺の実のお母さん出るんですよ、
やば、
でそれ見てるってい
う、はいはいはい、
客席からでもう感動してるみたいな、
うんうん、
で何人かこう関係者がいて、
うんうん、
で真ん中におじいちゃんを置くんですよ、
うん、
サングラスと帽子を してまああとは言う必要ないよね。
そうですよね。
でその人も涙を流すっていう、
うーん、
だからもし生きてたら僕がそれを音楽で伝えた時にこうなんていうんですかね、こう何こう反省するというか、
うん、
こう認めるというか、うん、自分も救われる、救われてほしいって思って、うん、これが許し、親への感謝、すべて表裏一体なんだよっていう、
うん、
まあ、愛のメッセージっていう曲なんですよ。
うん、
だから相当ね、やばいようにできたなっていう。で周りの人にもでも聞かしたんですけど、
うん、
過去一だねとか言って、もうやばいこれはみたいな反応になってくれたんで、うん、なんかね、この曲すごい、なんだろうねみたいな感じになってて、すごい伝わるんじゃないかなと思ってます。
やば、ちょっと楽しみですねこれは聞きてえな早く見たいな早く
ね、
はい、
この後でも聞かせますよ。
あマジっすか、やった、
先にね、
先に聞きます。
そんな感じで皆さん、
はい、ね、ありがとうございました。
ぜひぜひぜひチェックしてください。
ぜひぜひ、
だから本を読んで、
はい、
マイソル聞くっていう、
ね、そうですね、
もうそれやばい、
セット、セットですね、
そのセットのハッピーセットです、
ハッピーセットやばい
です
ね。
まあすでにザファーストという曲も出てるんですけどね、
うんうんうん、
ザファーストっていう曲も誕生日に出したんですけど、
はい、
まあ本当にもう愛のメッセージがあるんだけど、
うんうん、
それよりさらにマイソルでこうサンドイッチしていただいて、
おお、
こう真っただ中のこうソードの前からザファースト書いてたんで、
あ、はい、そっか、
自分の人生で、
うんうんうん、
で本出して、
うん、
で今本当に認められて本当に全部どう思ってるのかっていうのがマイソルで、うんうんうん、ぜひ聞いてください。
ぜひこれはあれですね、曲聴いて本読んでこのビデオも見てもらって全部セットで
最高ですよ。
最高でやっていただけたら
と、ゴールデンラッシュね、
ゴールデンラッシュ、
ゴールデンラッシュ、最高です。
ぜひ見ていただけたらと思います。ということで今回はすごくいい回になったと思いました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これからの活動チェックしてください。
いや最高のポッドキャストなんで皆さん
ありがとうございます。
ぜひぜひ今後もね応援よろしくします。
ということでまた次回お会いしましょう。 Peace.
Love is everything.